地幸典の
ピッチの空耳。
こんにちは、日本経済新聞編集委員の竹地幸典です。
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。竹地幸典のピッチの空耳第65回の放送です。この番組ではサッカー界などからゲストをお招きして、長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像など、サッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さあ竹地さん、日本は今アジア最終予選の真っ只中ですけれども、どうご覧になってますか？
もうあの難関と思われていたアウェーのサウジアラビアとの試合をね、
はい、
ジッダっていう場所でやって、
ええ、
無事2対0でクリアして、
はい、
強いなと。最初にやった2戦はすごく大量得点取って、
はい、
あの破壊的な攻撃力を披露したんですけど、
はい、
サウジ戦はちょっとね、点は取れなかったけど、まあ、でもあのアウェーの地で、ああいう暑い環境の中で、大勢のアウェーのお客さんに囲まれた中で、
うん、
無失点できちっと終わらせるっていうのは、これはまた別の意味で強さを感じさせてくれたような気がしますね。
はい、この番組にも森保はじめ監督が来てくださいましたけど、あの試合中に私、森保さんがペンを持っているのを、あの映し出されているのをテレビで見たんですけど、ペン私たちももらいましたよね。
そうですね、
はい、初めと書いてあった。嬉しいことも思い出しました、はい、さて今日のゲストは朝日新聞スポーツ部の牛尾聡さんをお迎えします。この後ご登場いただきます。どうぞお楽しみに。この番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてください。それでは竹地幸典のピッチの空耳、この後キックオフです。この番組は日本経済新聞の協力でお送りします。
竹地幸典の
ピッチの空耳。今回は新聞記者として日本のサッカーを伝え続けてきました朝日新聞の牛尾聡さんをゲストにお迎えします。番組のホストである日本経済新聞社の竹地幸典編集員とは旧知の間柄です。日本サッカーの変化を最前線で見つめてきたお二人から、どんなエピソードが飛び出すのか必聴です。振り返ってみますと、この番組これまでは選手、OB、監督、代理人など数多くのサッカー関係者をお招きしてきましたが、今回のゲストは初めての職種、竹地さんと同業の新聞記者の方となります。
いやもうね、
はい、
人選が尽きちゃってね。というのは嘘ですよ、もちろん、
はい
はい、すいません。
いやまあそんなことだろうと予想はしてましたよ。
はい、
いや実は以前からずっと呼びたかったんだよ。
本当ですか？
本当本当。
いや今日は僕はもう逆に竹地さんに聞きたいこといっぱいもう質問持ってきましたから。
さすが記者。
それはやめてほしいね。
はい、ではご紹介させていただきます。本日のゲスト、朝日新聞スポーツ部の牛尾聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まずは牛尾聡さんのプロフィールをご紹介します。牛尾さんは東京都のご出身、都立新宿高校から筑波大蹴球部でプレーしました。1987年に朝日新聞入社、宇都宮支局、運動部、現在のスポーツ部、社会部、ヨーロッパ総局、ロンドン駐在などを経て、サッカーを中心に長くスポーツの現場を取材されてきたほか、テニス、ゴルフ、体操なども担当されています。サッカーのワールドカップは1994年アメリカ大会から8大会続けて現地取材されています。著書に指揮官岡田武史、日本代表監督論があります。ということで、牛尾聡さんを迎えしてお話をしていきます。今日のテーマはサッカーを取材する新聞記者の仕事とはです。あの冒頭のね、あのご挨拶でもお二人が窮地の中というのがね、はい、もうすごい雰囲気からも伝わってきたんですけれども、知り合ってからどれくらいなんでしょうか？
30年は過ぎてますね。
ですよね、
うん、あの武井さんもちろん先輩で、僕が朝日新聞に入ったのは1987年なんですね。でその、1年目はスポーツ部にいたんですけど、 2,3 年目は地方支局でスポーツ関係ない記者を経験を積んで戻ってきてるので、その後だから89年とか90年ぐらいから東京のスポーツ部にいたので、まあ多分はっきり覚えてないですけど、多分トヨタカップとか日本リーグとか、
そうい
う現場で顔を合わせてるんだと思います。
お互いその存在は知ってたんですか？お互いの記事とかは読ん ったことがあるとか。
いやいや、僕はその駆け出しだったんで、そんなにまだバンバン署名記事を書いてるわけではなく、全く逆で、この人はもう若くしていろんな人が、なんていうのかな、とあるベテランの記者の人が、竹地幸典という記者は七変化のライターだって。
七変化のライター、
もうだからあらゆる書き方ができる、まあすごい記者だっていう表現なんですけど、
はい、
それを聞かされてましたから、
はい、
まあ当時作家の現場って各社行ってもほら担当がすごく少なかったから、Jリーグ前、そうするとまあ大体みんな同じ顔ぶれなんですよね。で同じ試合見て同じ取材をして帰って、翌日それはもう、まあ、僕は駆け出しだったから他の新聞はもちろん全部読んでましたし、特に意識して読んでたのは竹地さんの記事です。
牛尾さんのパーソナリティを知る上でも、まずサッカーとの関わりからお聞きしたいんですけど、はい、牛尾さんは子供の頃からサッカーやっていたんですよね。
そうですね、でも遅めというか、小学生の時遊びでやってました。で父親は転勤族で大阪に小学校4年生が終わるまでいたんですけど、その時は本当に遊びで放課後ボールよく蹴っていて、で東京に来てからは野球にハマって、でもサッカー好きだったので気にはなってたんですけど、で中学に入ってサッカー部入ろうと思って、お試しの仮入部みたいなのがあるじゃないですか、で行ったら、まあ、想像つくと思いますけど、野球部は真面目にやっていて、サッカー部はちょっと怖い先輩がやってて、まあ、練習もあんま真面目にやってないみたいな、その仮入部でそれを味わって、なんかちょっと違うし嫌だなと思って1年だけ水泳部行ったんですよ。
へ
え、そうな
んだ。でもそしたら2年生になる時に部員が入ってこなくて潰れたんです。で2年になる時でしたら、ちょうどその怖い先輩たちが卒業してったんでじゃあサッカーやるかと。
それで中学高校とサッカーやって、でその後筑波大に進まれるわけですけど、
はい、高校が都立高校ですごい弱かったんだけど、めっちゃ練習する部だったんです。でたまたま3つ4つ上の先輩に筑波でサッカーやってる人が2人いて、でその人がたまに高校のサッカー部の練習に来てくれたりしてて、でその人の影響もあってなんとなく筑波大学の大学じゃなくて週休部を意識するようになった。で高校3年の時、まあ僕浪人して行ってるんですけど、浪人中とかに西ヶ丘に、当時は関東大学理系って全部西ヶ丘でやってたんで、西ヶ丘に見に行ってたりしてたんですね。でやっぱ明らかに筑波大学の週休部のサッカーって他の関東大学リーグの一部だったけど、他のサッカー部大学とは明らかに違うサッカー、まあ簡単に言うとテクニカルなサッカーをやっていて、ここでやってみたいって、まあある意味勘違いでもありやれるんじゃないかって思っちゃったんですね。
実際進んで、
とんでもない思い違いというか思い込みというか、当時、まあ、今はもう200何十人いるらしいんですけど、部員数が、
ね、
僕らの時100人ぐらいいたんです。
それも多いです
100人いて、まあ体育の学部の推薦枠っていうのがあって、でサッカーでも推薦で多い時で、僕の同期が6人推薦で来てたのかな。まあ簡単に言うと、その推薦の人たちは高校が強くて高校選手権のベスト4以上とか、ユース代表の候補に入ってましたとか、そういう人じゃないと推薦にかかってこないようなレベルで、も推薦でメンバー組める11人以上いるんで、組めるようなあれで、さすがに入った時は100人いて俺何番目かなって自分のレベルと思って、ちょっとひいき目に計算して99番目だな俺って思ってたんですよ。そのぐらいやっぱり、
そりゃそうだろうな。
そうか、
僕が1年生の時、ちなみに4年生の、もうキラキラしてたのは風間彌弘さん、なんだろうね、面白かったのは、今まで出会ったことないサッカーをする人たちが目の前にいっぱいいるわけですよ。で100人いるうちの30人がその上のチームで、 ABCD に分けてたんですけど、 AB が30人いて、そこはまあレギュラーと控えと、まあ、そこを争う人で、そっちの方が夕方の5時から練習始まるんです。で CD にいると6時半から照明を使って練習なんです。でそこで入れ替えるんですけど、グラウンドが1個しかなかった、まあ、当時当然土のグラウンドなんですけど、 で僕は1年生の時に玉拾いのふりをしてトップチームのその AB チームの30人の練習を見に行ってました。結構で目の前でだって無料で風間彌弘が見れたりとか鈴木純さんっていうまた同期の、はい、
要するに2人ともワールドユースっていう、はい、79年に日本でやったあのマラドーナが優勝するあの松本育夫さんこの番組のゲストで来てくれ た、はいはい、た松本育夫さんが監督だった時のチームにいた日本代表のメンバーたちで、はい、その人たちが先輩にいるわけだから
でも玉拾いのふりしながら見に行ってると、まあ、その高いレベルを知らないからボールの持ち方とか変な話でのリフティングする時のボールの上げ方とかから全てが新鮮だしあこんなことできんだみたいな感じで見てたので今思い出すとなんかスポンジみたいな状態で何でもなんか吸収してた感じでした。でも一回八尋さんにはお前そういえばこの仕事ついてからですけど1年生の頃よく練習見に来てたな
風間さん気づいてくれてたんだ
恐ろしい人だなと思いましたよそういうとこまで見えてんだ、
はい、へー。 A チームに上がったのは何年生の時な
の？ A までいかないですか B ですね。そのトップの30人の AB の B に上がったのは2年生の春先に1回上がったんですけど、でそれはやっぱりその筑波って青白線っていうんですね、紅白線じゃなくて。でチーム内でその下の CD チームの70人で試合したりとか B チームと C チームの選抜チームで入れ替えの選抜の試合したりとかっていう機会がもう常時やってて、そういう場でなんかたまたま点を取ってたのが認められたのか、結構早い段階で1回入ったんですけど、でも当時やっぱ怪我が多くて1回落ちたりとか、でも最終的には3年生の秋ぐらいには西ヶ丘でベンチに入ったり途中交代で出たり、春の大会で春季対抗戦で当時は行ってましたけど、そこで一回先発して出たり、でもその時はあの高校の時ももちろんそのゲームメーカーみたいな立場でしたけど、だんだん下がってきて最初はセンターバックやって、で4年でレギュラーになった時は左のサイドバックでした。それもたまたまいい素材が左のサイドバックにいなかったっていうだけなんですけど、
でそれですよね、ああいう大学にいると次から次に新人もすごいのが入ってくるし、
一個下が長谷川健太、これはスーパーでしたねだってもう1年生入った春でもうボンボン試合出て点取ってるからあとはだから
今名古屋の監督、
はいはいはい、あとは僕が4年の時の1年生に井原正美から権中山、うん、まあ、井原も1年生の春から試合出てましたね。中山はそこまで行ってなかったですけど。
あ、そうなんですか。
中山はね、藤枝東ではストライカーだったけど、ユースの代表に呼ばれてユースに入るとあのセンターバックっていうか、当時センターバック縦に並べてた時代で、あのストッパーとスイーパーって呼んでたんですよ。で文字通りだからストッパーがその相手のセンターバックマークして、そこであのガツガツやらしてスイーパーが掃除しに行くっていう人で、伊原がユースではスイーパーやって、中山がストッパーやってたのかな。でユースの試合で遅れて入ってきて、中山は出場所がなくて、実は僕の控えだった、左のサイドバックの控えをやらされててでもあいつ面白いのは出番がなくて悔しい思いをしてるわけですよ。伊原はもう試合出て同期で、そんなに上手くない4年生がレギュラーやっててみたいな。あの筑波って本当に今は知らないけど、僕らの頃って上下関係がすごく薄くて、ある練習の時に左右からこうクロスを入れる練習してて、でまあ当然レギュラーだから一番手に行くじゃないですか。で中山って僕の控えだから僕の後ろで順番待ってるわけですよ。である時中山が、僕がもう次順番来そうで、さあちょっとドリブルしてクロス入れるっていう時になったら、後ろからボソッと、牛尾さんも大変ですねってあの甲高い声で言ってきて、え何言ってんのお前で、で僕が飛び出す瞬間に、いや僕とポジション争わなきゃいけないからって言ってで俺は突き放された感じでクロス上げてそれを1年生が4年生に言うっていうのが筑波っぽいとこでもあるし、まあ中山ならではの、あいつは言葉にして自分を追い込んで行動に移すみたいな男だったんで、
そっからもう何年かしたらドーハの悲劇で取材する側とされる側になってさ、
そうです、
ね、向こう側にドーハの悲劇の当事者たちの中山とか井原が チームにいたってなんか面白いよね。
僕1986年が4年生のそのシーズンを通した。で87年に会社入ってる、この仕事ついてるん で87年にその1年目スポーツ部に行ったんですよね、1年間だけ。でその時に関東大学リーグ筑波が優勝してるんですよ。で優勝のタイミングとかを取材に行っていて、うん、そしたら一個下の、まあ、健太にしても、その時は2年生になってた中山とか井原にしても、こう取材に行くと、まあなんとなくね、まあ目くばせすれば分かるじゃないですか。あいつらね、わざとね言うんですよ。こういう話みんなで囲んで聞いてると、いや去年までと違ってって言うんですよ。去年までと違って、ここがこうこうなってこう良くなりましたみたいなこと、もうふざけんなこいつらと思いながら。でもなんかそれは本当にそういう上下関係なくて、うまいやつが偉いで、ピッチで何お前できんのみたいな空気が当時の筑波のある意味とってもいいところでもあり、一方で頭でっかちなやつがやっぱ多くて評論家になるんですよ。で例えば同級生で、まあ、西川湖で僕4年生の時レギュラーになったから試合出てるでしょ。で大体西川湖で2試合やるので、1試合目自分が終わってシャワー浴びて、2試合目のハーフタイムぐらいに上がってって、2試合目の、まあ、見るじゃないですか、一応他の次当たるかもしれない大学の試合とかで、同期がみんな応援に来てるから、そうすると同期の連中がここぞとばかりに後ろさ、あの前半何分のあれはねえだろあのプレーはとかってね。でもね、とっても真っ当な意見を言っていただき、でまあ、ほら分かってるよって言いながら、心の中では試合にも出れてねえくせにと思いながら、でも言われてることはその通りだよね。
評論家、なるほど、
そんな雰囲気でした。
あのその中でもこう大学では後にプロになる方も結構いたと思うんですけど、はい、牛尾さんは、新聞記者という道を選びました、はい、それいつ頃から意識し始めて、志したんですか。
メディアに興味を持ち始めたのは、はい、多分大学3年ぐらいなんですけど、それはね NHK の特集番組みたいなのがあって、ツールドフランスを多分初めてきちんと日本で伝えたドキュメンタリー番組がやったんですよ。でそれをたまたま見ていて、もちろん自転車の世界なんて全く分かんないし、ましてやツールドフランスなんて何って感じだったんだけど、それを見たら面白くて感銘を受けて、これを作る側になりたいとなんか思ったんですよね。で実はテレビだったんです最初、
映像、
実は日テレとか受けたんですけど見事に落ちまして、で4年になった時に新聞社も受けてみろみたいなことを当時の蹴球部の部長とか監督から言われたりもあって、でここで武井さんもある意味絡んでくるんだけど、はい、木本さんって、はいはいはい、あの J リーグを作ったキーパーソンの一人なんですけど、もうちょっと実は亡くなられてるんですけど、木本さんが東京教育大学で筑波の前身の OB で、よくたまたま就職活動と称して OB にを訪ね歩いてたことがあって、で当時あの木本さん総務主事だったのかな、日本サッカーリーグので、木本さん実は僕が古川電工から選手で来ないかって、うん、当時清駒さんっていう人が監督で僕を誘ってくれてたんですよね。木本さんはもうサッカーやめてたけど日本サッカーリーグ、まあ、まとめ役をやっていたんでたまたま知ってたんですけど、で木本さんのところに訪ねに行って、まあ、サッカー界で仕事をすることみたいな前提で話を聞きに行ったんですけど、竹内さんあれ多分記事に一回書いてると思うんですけど、木本さんが当時古川電工に社員選手で来た選手がサッカー選手を引退した後にどうなってるかっていうのを追跡調査を木本さんがしていて、その記事読んでますからね。でその
初めて聞いた、
つまり、選手を引退した後に社業に、つまり古川電工のサラリーマンとして残ることができる、当時できたんだけど半分アマチュアで半分プロだったから、でその引退した人がどうなってるかを調べてた一覧表があって、それを見せられた。でそれ当時午前中だけ仕事して午後練習行って週末試合して月曜日休みみたいなサイクルだったので、それを見せられたら結局ねほとんどの人が辞めてるんですよね、
うん、
でそれはだって用意どんで10年サッカー選手続けたら午前中しか仕事してないから、同期とすごい仕事上の力量の差もついてるし、会社に残っても大した仕事与えられないみたいな環境の中でいるから、うん、ほぼみんなつまんなくなって辞めてくみたいな、 人が多くて、まあ残ってる人も何人かいたみたいですけど、そういう現実を知らされてたので、古川電工と松田からは誘われたんだけど、日本リーグに行くっていうのはちょっと中途半端に選手やって中途半端にサラリーマンはないなっていうのと、あとメディアの仕事がしたかったのと、テレビだったけど実は、うん、まさか三十何年経って新聞記者まだ続けてるっていうのは当時からすると想像もできなかったですね。
竹地幸典の
ピッチの空耳。牛尾さん、その書くときに、はい、あの竹地さんからの影響を少なからず受けてる、うん、と場面場面であると思うんですけど。
ありますね。やっぱり新聞記者って特にスポーツの場合と同じ現場に行って同じものを見てる、取材してるので、翌日他の人が何を書いてんだろうってやっぱりすごく気になる、
はいはい、
僕は本当に若い頃も今もそうですけど、竹下が何書いてるかっていうのが一番気になる記者の一人、はい、でその94年のワールドカップに竹下も僕も初めて仕事で行って、はいはいはい、スタジアムで今見た試合をああでもないこうでもないってそこでなんかおしゃべりするわけですよ、
ええ、
である日ある時試合の後話すのやめようぜって竹下が言ってきたの、
はい、
どうしてですかって言ったら、その話があまりにお互いがその試合から感じ取ってることが似通ってるとか、
はい、
ここ面白かったねっていうとこが大体一致するんですよ、
うんうん、
で多分サッカー感みたいのが似通っていて、
はいはい、
東京で新聞に載ってる記事が2人とも同じこと書いてんじゃないかみたいな風に言われてんじゃないかって心配だから話すのやめようって言って
た俺なんかその記憶があんまり、
ない
あんまり覚えてないんですけど、でも言ったような気もすんなって言われてみればね。
いやだから武さん覚えてないでしょ、
はい、
僕はだから本当に気になる人だし、この人が何を翌日書いてるかっていうのをずっと追っかけてたから、うん、もうそうやってそういうのも覚えてるしですね
昔良かったのはそういうこう記事を送った後に、さっき言ったも担当記者が少なかったので、サッカー担当っていう記者が、
はい、
仕事終わるじゃないですか、
はい、
じゃあ飲みに行くみたいな感じになって先輩たちにこう連れられて行って、そこで先輩記者にのすごい人たちがいるんですよ。これが
ペンでも喋りでももう全く太刀打ちできない人たちが
いるんですよ、
はい、
その人たちとその第2部みたいなのが、仕事終わった第2部みたいなのがすごく楽しかったんですよ、勉強になって。例えばその東京新聞の在徳健二さんとかね、
はい
はい、もう喋り倒されて、
はい、
でも
想像できる、
あの後ろお前あの前半の何分のあいつのあのプレー見たか覚えてるかとか言われてね、それまであの選手はずっと右サイドにドリブルで行ってたんだけど、あそこだけ切り返したんやみたいなことを、あの時の狙いはこうだったんやみたいなことをね、広島弁でこう言われるわけですよ。
でそのもう一人デイリースポーツに安倍さんっていう人が記者がいてね、
はい、
この人ももう面白い人で、サッカーの見方が誰とも被らないみたいな、
それ面白いですね。
もう面白い人でね、はい、その在徳さんと安倍さんが点が入った後、俺なんかのレベルだと、
はい、
今誰がラストパス出したまでは答えられるんですね、
はい、
誰それが出てゴンが決めたとかって、
はいはいはい、
そしたらその誰それにもう一つ前にパス出したのは誰だよみたいなぐらいと言われると、それ誰でしたっけねみたいな、そうするとね安倍さんが誰それって言うんですね、
はい、
でその一つ前はって言ったら在徳さんが誰それって言って、その二人が張り合うようにして遡っていけるっていう。
いや張ったりもあったと思いますよ
そうかもしれない。
そういうね、あの社の垣根を越えた良き先輩たちみたいな人が、
はいは
いはい、お前サッカー好きなのかっていうことだけを問うて、好きなんだっていうことが分かるとちゃんといろいろ教えてくれるっていう人たちがいたんですよね。
まあ今の環境とは全然違います、ね、
違って、
でもあれを本当にありがたかったのは、
はい、
そのまた翌週試合会場だった時に、先週お前こんなこと書いてたなっていうことの批評もしてくれたりとか、でたまに褒めてくれるんですよたまにですけどね、
あそこいい監督みたいですね、
そうあそこお前よく気づいたなみたいなことを、
そうですね、
それがもう何十回罵倒された、罵倒はまあ言い過ぎかもしれないけど、評価されない中でたった一回そのちょっと褒められたらもうすごく嬉しい。
そうですね、 竹地さんは牛尾さんの記事をなんかこう感想とかこうだねっていうことを言ったことあるんですか？
それはだって俺そんなね、牛尾さんが言うほどねさなんかないんですから。
いやいや、
本当にちょっとこれじゃあ言いにくいよね、でも本人の前では。
じゃあ読んでみよう、読んだ後に後で。
いやそんな読んでないと思います。
いや違う
そんなことないと思います。はい、ということでたくさんお話いただいたんですけれども、今週はここまでということで、来週も引き続きご出演いただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで朝日新聞の牛尾聡さんにお話を伺ってきました。今日のゲストは朝日新聞スポーツ部の牛尾聡さんでした。竹地さん、ご本人の前では竹地さんの視点からどう牛尾聡さんの記事をこうご覧になっているかっていうのはご本人の前ではおっしゃらなかったんですけど
照れくさいですしね。
そうですよね、
本人前にして、はい、
でもやっぱりそのサッカーを竹地さんがどう見るのかっていうのと、そのこの記事を竹地さんがどう見るのかっていうのは私たちからしてもやっぱり知りたいところであります。
まあ、やっぱりプロフィールを聞いてればね、はい、ちゃんとサッカーやってきた、はい、人間じゃないですか。だからやっぱりこうサッカーの試合を見てても見てるところが細かいし、はい、もう僕なんかが気づかないようなところもちゃんと気づいて見てるなっていうのもありますし、あと取材も丁寧だし、コラムなんか読んでるといつも思うんですけど、言わなきゃいけないことはちゃんと言わなきゃいけないなっていうのがはっきりこう伝わってくる感じがするんですよね。
はい、
私なんかなんかもごもごもごもご何言ってんだか分かんねえよとかって言われることがあるんですけど、その辺はもうちょっと羨ましい、多分ちょっとこうね一本気なところがあるんだと思いますよ。
そこにその牛尾さんのこう意思が乗ってるというか、
うん、牛尾さんがね、はい、私のこと七変化って言いましたけど、要するに直球が投げられないんだと思います。
そんなことない。
うん、そんな気が自分ではするんですけどね。
ストレート以外の持ち球が多いということですね。
まあ、はい、いいフォローです。
はい、ということで番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。次回も牛尾さんにご登場いただきまして、日本サッカーの発展とサッカーメディアの変化というテーマでお話をしていきます。どうぞお楽しみに。ではまた来週、お相手は
日本経済新聞編集員の竹地幸則と
フリーアナウンサーの新井真希でした。この番組は日本経済新聞の協力でお送りしました。